おはようございます。5月の第3世紀でございまして、私がメッセージの馬取り次ぎの役割を果たして、させていただきます。お渡しいたしましたらちょっと資料が多いんですけど、実は用意してましたらだんだん長くなっちゃってですね、そのうちの一部をカットしてですね、そこのやつをプリントして、差し上げたのはそれの2つ目のところに載ってる少し長い文章のやつでございます。もし、聖書の箇所ですね、今日の聖書箇所そのものにちょっと忠実にこうお話ししてる部分、そこの部分だけちょっと、そういう形で印刷しちゃいましたんで、機会があればお読みいただければなというふうに思います。インターネットの方はそれも全部含めた少し長い文書で、載せさせていただきます。で、1枚目の方ですね、そちらの方は1つ目の方、これは長々とざーっといろいろ1から51番まで、書いてありますが、この申命記の12章から26章までですね、ここのところは10回以外の、いろんな律法がここのところで述べられているところなんですね。そして律法はこのカソリックのフランシスコ会約というのがありまして、それによって一応リストをいたしました。51項目の律法が述べられているということになっております。実はユダヤ教の中ではですね、もっと細々といろいろありまして、なんと驚くことに律法というのは全部で613あるということになっております。この前ちょっと調べてですね、613の項目のやつがざーっと出てきたんですけど、英語で書いてあったんで、インターネットのやつで翻訳のやつを使ってですね、日本語に翻訳しましたら意味が何だか分かんないような日本語になっちゃいまして、ちょっと今少しマシな日本語にですね、ちょっと翻訳して自分で翻訳してみようというふうに思ってやっておりますが、613もあるとですね、何が何だかよく分からなくなるというのが現実だろうと思いますね。先ほどお読みいただいた部分ですね、そのうちは51項目のうちの一つでございまして、安息年における負債の免除という部分ですね。安息日っていうのは7日目ですね、神様の創造の技の7日目に休んだということから来ておりますので、安息の日というわけですね。それを年単位にしたんですね。それを安息年というんですね、7年目と。そして、簡単に言えばですね、ここの箇所、7年目になったら全ての借金はなかったことにしなさいと、こういう驚くべきことを言ってるわけですね。私は銀行に勤めておりましたが、そんなことをしてたら銀行は成り立っていませんので、いくら昔のこととはいえですね、この立法は守られたのかということは誰でも疑問に思うわけですね。実はレビ記というここもまた祭司ですね、祭司種族レビのいろんな立法について書いてあるところではありますが、そこの25章にですね、土地について申命記のこの箇所の前提になるようなことが書かれております。そこの内容は要約しますとですね、7年目は主の安息の土地で年であるから、土地を休ませて農耕をやってはならないということが書かれているんですね。7日目は神様が創造の技を休まれたんで、土を耕すのもやめるべしと、こういうわけですね。土地を休ませることも目的でございますが、もう一つはこの年にですね、奴隷とか雇い人、それから在留要人ですね、いわば難民みたいな 人たちですね、そういう人たちが作物を取るのを自由に彼らが取ってもいいようにさせてあげなさいと、そしてあんたは作物取るなと、こういうわけですよね。だからそういう意味で貧しい人に対する施しの一つの手段であると、こういうことでもあったんですが、まあそれがさらにですね、7の7倍、749ですね、49年目の翌年、これは50年目になるわけですが、これはヨベルの年って言います。このヨベルの日はですね、年は全てが解放される年だというふうにされておりまして、7年ごとの安息年とですね同様、作物を作ってはもちろんいけないんですが、全ての買い取られた土地はもともとの土地所有者に返却しなければならないと、こういうふうに書かれているわけですね。まあ、いろんな事情で土地を他の人に売っちゃうということはあるわけですが、まあ、利用権を他の人に売るということですね。でありますけれども、イスラエルの民がカナンの地に入る前に、各部族に修行の地として各部族に土地が割り当てられたんですね。その時の状態に戻しなさいと言ってるわけで、あります。したがって土地の売買の値段は逆にどうやって決まるかというと、ヨベルの年までの年数が長ければ値段は高くなると、こういうわけですね。まあ、作物が取れる年の何倍という形になるというわけですね。これからまあ分かりますように、7年ごとの安息年、その50年目の年、ヨベルの年はですね、根本の考え方、これらの根本の考え方、安息日の考えから来てるわけですね。7日目、7年目、749のと翌年、それはそれぞれ解放、休ませる、解放をすべき、元に戻すと、こういうことを意味している年なわけです。安息日はまあ言うまでもなく10回の一つでございますが、厳格に今守ることを命じられております。出エジプト記の31章14節では、この安息中に仕事をする者は誰でもその民から断ち切られる。民から断ち切られるっていうのは、要するにまあ日本流に言えば、まあ、村八分、そして死に追いやられると、こういうことであります。この安息日にそもそも由来する安息年、ヨベルの年についてもですね、当然のことながらその戒めを破る行い、破壊ですね、破壊行為、戒めを破るとこう書きました。破壊、島崎藤村のあの小説にありますよね、破壊、行為は死をもって贖わなければならないことになりそうに思われるんですね。ところが議長ですね、本日の負債の免除、もうヨベルの年に土地を本来の人々に戻さなければならない、ということ、これはその安息日と同じように絶対的遵守が要求されていたのかと、こういう問題ですけれども、実際はあまり守られていなかったということであります。ユダヤ教の律法遵守ですね、イエス様の新約聖書なんか見ますと、ユダヤ教っていうのは律法をとにかく厳格によく守っていたというふうに、ありますけれども、ものによってですね、実のことを言うと守るのが一番難しいようなものに関しては守られていなかったというわけですから、まあユダヤ教の律法遵守っていうのはちょっと前つばやなということですね。その点をイエス様はかなり鋭くついていますですね。人間はですね、何かの命令とか規則とかそういうことがあってもですね、それをかいくぐる道を見つけるにはある意味では天才的知恵が働くというふうにまあ言ってもいいと思いますね。イエス様はそれを根本の根本にまで遡って、律法の根本の根本にまで遡って、恵みの手段、立法は恵みの手段であると というのはカルヴァンの言った言葉ですけれども、律法の精神を読み表したわけですね。それがイエス様の特に三条の説教なんかに出ている言葉ですね。律法の恵みの手段としての律法の精神を読み合わさせているわけであります。このモーセの定めた安息年における負債の免除はですね、現実的にはほとんどワークしなかったと言って差し支えありません。いろいろなことを調べてやってる本がありますが、まあいろいろ理屈をつけてですね、逃げ道を作っていったというわけです。ユダヤ教も安息日についてはこまごましたところを解釈してですね、律法を聖地にしていきました。ところが根本的なところで同一の意味を持つ安息年ヨベルの年についてはその趣旨にのっとったようには解釈されていなかったんですね。安息日についてはエジプト記34章14節で死をもって上がるべしとされておりますね。しかし安息年やヨベルの年にはそういうことは書いていないんですね。直接的にそういうことをいいことにですね、解釈をいろいろ施してそれを守らなくてもいいようにしちゃってたというのが現実で、あります。律法の解釈としてユダヤ人のラビ、律法学者ですね、が注釈した文書といたしまして、かなり膨大ですけどミシュナーというのが、あります。聖書のモーセ五章ですね、そこのところにある律法をさらに解釈したもの、それがミシュナでありますけども、そこの中にゼライムというチャプターがありますが、その第5巻シェビートですね、シェビートの10章の2節を見ますとですね、法廷によって課されたすべての負債、これらは安息年によっても釈免されないと解釈してですね、それから担保で借りるもの、何か担保を持ってですね、それで借金をすると、いうのはこれらは安息年によって釈免されないというふうに解釈されております。まあ、この記述を利用してですね、負債の免除を逃れるのは簡単にできます。ここで言う担保って言ってるのは土地のことでございますけども、負債の免除の代わりにですね、担保を実行されては土地が取り上げられる結果になりますんで、それはもう大変なことなんで、土地の権利を守るために負債の免除をしなくてもよいというふうにしたのでは、解釈したのではないかというふうに考えられます。またこのミシュナーの10章3節ではですね、プロズボールによって保全された貸付は釈免されない、これはローヒレルが定めたことの一つであるというふうに解釈されています。このプロズボールというのは債権者による法廷の前での宣誓文のことでございまして、証人として署名するのは判事という官職を持たない人でもいいということになってまして、2人が証人をであれば良いと、こういうふうにされていたわけです。ということは2人がですね、契約書に追加でサインするとですね、これが法的効力として確定いたしまして、この負債の免除から逃れることができると、こういうことを意味しているわけですね。ここのところでヒレルが言ったことというふうに書いてあるんですが、ヒレルっていうのはパリサイ派の、まあ、2つの流派が学派がありますが、そのうちの1つの、まあ、トップの人間ですね、要するに偉い律法学者なわけですね。この人が言うとこれは律法と同じ価値を持つと、こう言われてた人ですんで、ヒレルがこう言った、だから負債の免除はしなくてもいいんだと、こういうわけです。そしていろいろ、まあ、律法学者が解釈しましてですね、安息日には休むことが規定されている。だから安息年の借金の取り立ての話に関しても、借金を取り立てを休めばいいんだと、 いう解釈ですよね。これは当時のなんか立法学者の体制を占めてたらしいんですけど、債の免除の立法の趣旨だと、いうわけですね。単なる支払い猶予ですね。これはここで述べられているモーセの言葉と違います。モーセは借金をなくせとこう言っちゃってる、言ってるわけですけど、本当に人間はですね、いろいろへりくつを考えましてですね、安息日を休めと命令されてるんだから、その安息年に休めばいいんだと、取り立てを休めばいいんだ、こういうわけですね。そうなってくると、まあもちろん1年間取り立てを休むっていうのは、それはそれで何かの意味はあるかもしれませんが、モーセが言ってることとはもう根本的に違うと、こういうわけであります。イエス様はですね、パリサイ人を痛烈に批判しているのも、もうこういうような解釈をしてですね、逃れているというようなことから考えると、まあイエス様のおっしゃるのもまあ当然だというふうに思えるかもしれませんですね。安息日に関する立法のは613のその中には細々と規定されてましてですね、まあ今でもね、電気をつけちゃダメだとかね、それから歩くのは何メートル以上は歩っちゃダメだとかね、もうそういうのが613の中にありますけど、それを守ってる人たちっていうのもいますよね。例えばまあユダヤ人の中でも超保守派と言われてる人たちはそれを非常に守ってですね、それと同じような流れの中でアメリカにキリスト教ですけどアーミッシュっていうのがいまして、彼らはかなり忠実にそういうのを守ってますね。文明の利器は基本的に排除するっていう考え方ですね。まあ観光地になってましてですね私もそこに行きましたけども、まず車は乗らないね、それから電話は使わない、ね、電気も使わない、まあ昔考えてみるとそういう時代もあったかねえという気がしますけど、実は村の外れのところに公衆電話が1個ありましてね、それでそこのところに行って電話するのはいいらしいんですね。車の方はダメと。で村の中では馬車ですね、馬車になってて、まあちょっと余談の方になりましたけど、まあいずれにしてもですね、この負債の免除の話に戻りますと、負債の免除のいわば、精神ですね、それは厳格にこのままの形で守るっていうのは非常に難しいかもしれませんけど、その精神というか2つのことがありまして、一つは修行の地ですね、そのカナンの地に入る前に胃の状態に神様と人間との直接的な関係ですよね、非常に単純な関係、いろいろ話も面倒くさくしないでですね、神様と私たちということの単純な関係に戻りなさいというのが本来の意味ですね。それともう一つは非常に貧困、困ってる人ですね、困ってる人たちに対してそれを借金を糧にですね、手段として、払え払えいうようなことはやめて、それは施しとして、差し上げなさいと、こういう意味なんですね。だからそういう精神を生かした形で解釈するっていうならいいんですけど、まあ先ほど言ったように脱法行為みたいな、やり方でね解釈しますと非常におかしなことになると、片方ではものすごい厳格にあでもないこうでもない言っててですね、肝心要の話に関してはその精神も台無しにしちゃってるというわけですね。ただこのまま読みますとですね、クリスチャンの銀行員にといたしましてはですね、私もう職業倫理との関係でちょっと困っちゃうんですよね。重大なディレマが与えるんです。私には今のところ明確な答えはありませんけど、まあある種の理解はありますが、 イエス様にがおっしゃられたのは三条の説教なんかもそうですが、心の持ち方の問題で社会倫理とか職の倫理とは関係ないというようなことを言ってるグループなんかもありますが、そういうふうにするとですね、聖書の言葉ってのは何の意味があるんじゃということになっちゃいますんで、それはおかしいと私は思ってるんですね。まあとにかく債の免除はですね、重大な問題を我々キリスト者に突きつけているということは疑えないというふうに思いますね。銀行による貸付は人による人の支配、結局お金を貸すっていうのはその人を借りた人間を支配することになるんではないかと、こういう問題ですよね。その支配のに人による人の支配にならないように気付けなければならないと。そして先ほど言った2つの趣旨っていうのを何らかの形で生かす方策を考えなければならない、こういうわけであります。立法は自分たちの都合に合わせて解釈してですね、立法の本来の趣旨を台無しにしてしまうということは昔のまあイスラエル社会に限ったことではありませんで、現代の日本の社会においても類似のことは山ほど、起こってますですね。憲法とか法律とか率直に読んだ時のですね、理解と全く異なる方向に持っていってしまって、挙句の果てはなぜこのようなのができたのかというのを忘れてしまう、こういう場合ももちろんありますですね。日本の場合現で考えてその最たるものっていうのは、私はあの憲法の憲法9条の趣旨解釈だというふうに思いますね。戦争をなくすために一切の軍備を持たないと伊勢屋市にありますが、そういうのが憲法9条のまあ本来の趣旨であることはまあ明らかですけども、それを解釈してですね、外国の軍隊ならいいんだろうとかですね、自衛に徹する軍隊ならいいだろうとか、いうような解釈をこの間いろんな形でされてきちゃってですね、ある意味では奇弁的な解釈ですね。果ては集団的自衛権という、まあ、本来この集団的自衛権というのは自衛権の範囲に含まれるものではありませんでしたけども、それをまあ二次大戦のですね自衛権の名において入れちゃったわけ、アメリカの圧力があったわけですが、まあ含まれるなかったことまで、自衛権に含まれなかったことまで、まあ、自衛権に入れてしまうというのはもう解釈の範囲を明らかに超えておりまして、この情報を無きにしてしまっているのと同じことで、解釈というのはまあ言葉を使っているわけですね。それにはある程度のやっぱり限界があるのは当たり前なんですけども、まあ本来の趣旨を全く意味ないものとする解釈はまあ私は違法と明確に言うべきだと思うんですね。ヨベルという都市の、ヨベルっていうのはお牛の角のことを言っておりますが、50年目のヨベルの年の7月の10日に、角笛を鳴り響かせるということからこの名前があります。一番最初の考え方ってね、イスラエルで一斉に全員が借金を防備にするということが想定されておったものですから、角笛で触れを出すわけですね。そして借金はこれで終わりと、こういうやつなんですけども、まあこの言葉は英語ではですね、ジュビリーと言っておりますが、実は20世紀の終わり頃、1990何年ぶりということですが、ジュビリー2000という運動が起こりました。この運動はですね、2000年をヨベルの年として、貧困な国が先進国に対して債務の取り消しを求めるという、こういう運動であります。アフリカのキリスト教協議会がですね中心になって世界中に呼びかけたんですよね。アフリカの国が借金でもう首が回らなくなってるんで、先進国の方はですね、借金を帯びにしてくださいと、こういうわけでおりまして、まあこれ自身はまあ私が銀行におったんです、こんなことをやったらたまったもんじゃないというわけで、もう日本の銀行は 一切応じなかったですね。ところがまあイギリスの、チャータードバンクオブロンドン、かなんかあたりね、あの若干あのこれに応じた、こともあってですね、あのこの運動は今も続いて、おります。そのもう少し前ですけれども、東京銀行は、私が勤めた東京銀行はですね、メキシコとかブラジルとかああいう国からですね、借金を傍受してくれたということの圧力がすごくあってですね、そしてあのその関係でですね、かなりあの割り引きました。期限を先に延ばすこともやりましたが割引をしました。その分は銀行の損になりますんで、これがあの東京銀行の財務体力を大きく低下させてですね、その後まあ三菱銀行と合併することになった一つの要因ですね、あります。しかしまあこういう借金の棒引きというやつはですね、イスラムではあの、寄付ですね、ザカート施しです、それの一つとして考えられておりますけど、これはあのある意味では軍あの、危険な面もありまして、実はIS の軍資金の提供ですね、これはあのサウジアラビアあたりがの王族が結構軍資金を出していたんではないかと、こういうふうに言われて、おりますけど、まあザカートの名目でですね、やったわけですけど、本来はですね、貧しき人々のためにということでの施し物でございますから、まあ軍資金の提供のためにその、ザカートが使われるっていうのは本来の趣旨からは反する、わけですね。したがってあの表面上はですね、非常に、いいことをやってるかのこの時に見えてもですね、実のこと言うとそれほど大したいいことでもないというのは世の中たくさんありましてですね、例えば日本は、日本政府は昔無償援助というのをやりましたね。あの東京銀行はそれの代行をやってたんですけど、韓国なんかに無償援助 何億ドルとか何とか言ってこうやりましてですね、ところがこの無償援助って実のことを言いますとですね、お金を払ってその払った工事を受注するのは全部日本企業なんですね。だから政府の金が日本企業に渡ってるのと同じことなんです。そしてその物件自身は韓国なら韓国に残りますけど、あのその後のいろいろなあの商売は日本企業が、その日本企業がそれで商売になるわけですね。だからある意味ではあの無償援助って言ってるのは政府資金で日本企業の海外進出を手助けしているというふうに言っても差し支えありません。だから韓国に対して無償援助をしたからといって韓国の方に、貸しを与えたんだというような、ことは現実的にはそうじゃありません。したがってまあそういう形で本当の裏側をちゃんと見てみるとですね、なんだそういうことかという話っていうのはよくあるわけで、あります。例えばあのバブルの時にですね、大問題とは債権放棄っていうのを聞いたことあるかもしれませんけど、バブルで大変な目にあったわけですよね。今コロナでおそらく大変な目にあってる企業っていうのはキンキン出てくるんじゃないかと私は危惧してますが、まあレナウンがね、ああいう形で、したのはありますけど、あの時に債権放棄っていうのが結構流行ったんですね。それは何かっていうと、銀行が金を貸してた金を全部ゼロにするっていうことなんです。なんでそんなこといいのと言ったら、あれはもし例えば大企業のところで金を借りてるやつをそのまま払えと、銀行がギャーギャーギャーギャー言うとですね、従業員はあのもう破産処理にならざるを得ないと。そうすると従業員もあの、まあ、解雇されるわけですね。そういうことになって社会不安が出ると困るからということで、政府の方からの要請があったわけです。政府の方が大きな企業のところで従業員の 労働環境に重大な影響を与えるようなさ、銀行がゼロにしてあげろと、こういうことですね。銀行の方も最初は抵抗しましたよね。したんですけど、実のことを言いますとですね、ああいう形でゼロにしますと、それは損金になりまして、損金って費用みたいな扱いになりまして、その費用みたいな扱いになるから税金の支払い金額が、ね、減るんですよね。そしてその割引ってゼロにしたやつの金額は何年間にもわたってですね、税金の支払いにマイナスの税金支払いにしていいということにしちゃったわけです。そんなもんですから、銀行はですね、ある企業に金を返せと迫るか、それとももう棒引きにしちゃって税金の支払いが減ると、それだったらやってもいいかと、こういうことでね、債権放棄っていうのをバカすからやったんですね。企業を大助かりですよね。でもそれは税金がその分だけ減ってるんですね。だから結局税金でその企業に支援したのと同じことなんですよ。現実は銀行は右から左にやってるだけの話。だからこういう債権の債務の免除、負債の免除をやってもですね、それは本当のところは何の意味があるんだっていうのはちゃんと考えないとダメですね。だから あの当時は、そして債務免除、この債務免除、債権放棄ですね、債権放棄をやってる、当然のことが大企業だけなんですね。中小企業になんか債権放棄なんて絶対やりません、銀行は。政府からの要請があるからやってるんで、まあそういう形でやって、困った人を手助けするために負債の免除をやったんじゃないんですよね。まあそういうことなんかも考えなきゃ。ただ日本人にとって負債の免除というとですね、思い出す人もいると思いますけど、鎌倉時代、室町時代、徳政令ってのありましたですね。それで江戸時代に入ってからちょっと名前が変わって既存令というのがあります。これもまあ徳政令と同じ内容ですけども、要するにですね、幕府の命令を出してですね、借金を、今までの借金は全部ゼロにすると、こういう命令を出してくれと、そして実際出したんですね。でこれは一見するとですね、債務、負債の免除のやつに似てますよね。似てるんですけど、モーセ律法の安息年における負債の免除というそのものではありませんで、まあモーセの律法の方はですね、 神様の定めた秩序を回復すると、そういう考え方ですよね、基本的な考え。ところが徳政令とかこの既存令というのはそういうわけじゃありませんで、基本的な目的は武家、武士ですね。武士が商人から借金してるわけですよね。その借金を棒引きにさせろという、こういうわけであります。したがって武家のを助けるための、武士を助けるための方策で、あります。まあ徳政令の方はですね、武家が持っていた土地、それを取り戻させるというのが主目的でありまして、既存令の方ですね、徳川の方時代の、それは、武家が商家から借りている借金ですね、商人から借りている借金で首が回らなくなってですね、それでまあ言うならば娘さんをなんていうんですか、その奴隷のようにね、下流会に出すとかですね、いろいろそういう変な話がたくさん、出てきちゃうと、いうことで、借金を、幕府の命令でこれでもう終わりと、こういうふうに言ってるんですね。奨学金の問題なんかちょっと、似てるかもしれない、表面上はね、似てるかもしれませんけども、これもでもそもそもは要するに武家を守るためですね、武士を救済するため、それともう一つはですね、 実にこれはズルでありまして、幕府もたくさん借金してるわけですね。それで藩も借金してる。これを教育をこれでゼロにする、こういう命令なわけであります。そう当然のことだとですね、商人の方はふざけんなと、こういうもんですよね。そして現実的にはまあそういうような事情から考えても、それを全部強行することは不可能になんですね。それでいろいろ脱法的な方法を考えてですね、実は借金は生き長く返すみたいな、そういうようなやり方にしたりとか、いろいろな話があります。まあしかし一つ民衆が参加した特制一揆っていうのがありましたね。これは一揆ですから、農民が種を買うのに借金したりなんなりしたやつ、これを作物が不況で取れなかったんで、これをタダにしてくれと、こういうようなやつを、それを農民がまとめて一揆を起こす、わけですね。そして藩とか幕府にそれを出せと、特制令を出せってこう要求するわけ。これはうまくいったのはほとんどなくてですね、非常に例外的にそれを認めたケースがあるようですけども、まあやはり農民というか貧乏人の方に利益になるような特性例っていうのはあまり一般的にはいかなかったのが正直なことですね。まあそれでもですね、まあ表面上はここの負債の免除にちょっと似た感じであります。しかし非常に実際的に大きな意味を持って、現実的には実際はこの負債の免除と同じような意味を持ったものとして、これは記憶に留めるべきだと思うんですね。太平洋戦争後の農地改革ですね。農地改革っていうのは占領軍の命令で、やられたわけですが、具体的にはどういうことだかというと、不在地主ですね、そこの土地にはいない地主、その地主に国債を渡すんですね。国債を渡してその分だけ、そうやって土地を一時的に国有にするわけです。強制的に国有にするわけです。そしてその強制的に国有にされた、土地を小作にいますね。その小作人たちにですね、割り振るわけです。ただであげるんですね。ところがすごいインフレでしたからね、国債なんていうのは数年したらほとんど意味がなくなっちゃうわけですね。何百倍というインフレでしたけど、それは国債の方は償還期限が来てもですね、あ、これだけ払えばいいのっていうようなもんですよね。だから不在地主は現実的には土地を取り上げられたと全く同じでありまして、まあこれ何のためにやったんだというのはいろいろ議論がありますけど、まあ占領軍の中に何ていうんですかね、農業っていうのは家族でやるのが本来の筋なんだというような、まあある意味ではこう何ていうの、エデンの園的なね、そういうような考え方に非常に強い考え方を持ってた人たちが何人かいたと。そしてアメリカのね、牧場とかそういうようなやつなんかみんなね、基本的には家族経営でこうやってる、そういうのを理想にしたんだというふうに言われてますけど、現実的にはですね、このまま黙っていくと戦争直後に共産党に小作人が全部流れちゃってですね、そして下手したら革命が起きるかもしれないということを、それを阻止するためにですね、これをやったんだという考え方っていうのが、まあ理解解釈が、まあ、割合一般的であります。しかしこれをやったおかげでですね、元の小作人の人たちってみんな自民党支持になったわけですね、そしてそれが自民党の、まあ、最近ではだいぶ崩れてきました、選挙の基盤になったと、こういうわけです。これは負債の免除と非常に同じような効果を持って、おそらく あの敗戦とかそういうようなことがなければ実現しなかったでしょうね。非常に甚大な影響を与えた、うん、のがあります。もっとひどいのはですね、あのキリスト教の歴史の中ではイギリス聖公会ですね、イギリス聖公会はあの国教としてこうできたわけですけど、まあ、王様の離婚がどうのこうのとかですね、そういうのをめぐってローマ法王朝と対立してね、そして国王がトップである宗教団体を作っちゃったわけですね。そしてあのカソリックチャーチが持っていた土地、これを全部あの英国国教会の土地切り替えたわけです。強引に切り替えた。それでカソリックの神父だとかそういうのは全部追い出してですね、あのいわば英国国教会の土地というふうにしちゃったんですけども、まあ、それはまあ歴史上ですね似たようなことはいろいろあるんですが、日本の小作人をなくすためのこの農地改革というのも歴史的には非常に大きな意味を持ったというわけですね。まあ中にはですね、本来の安息年に本来の関係に戻すという負債の免除の思想に適応したようなものも例外的にはありますけど、大部分はですね真っ向からこれに反するようなことでございまして、これそれが公然と行われているというのは、もっと広い意味で解釈しますと、一つ例を挙げますと、非正規雇用ですね。非正規雇用といいまして、あの普通の従業員として雇うんじゃなくてですね、どっかの、団体が斡旋した人間をそこのところ経由で雇うと、非正規雇用ですね。まああとパートタイムなんかも、うん、そうですけども、まあ本来の非正規雇用っていうのは本来最初にできた派遣刑法ですね、あれは臨時的で例外的に行われるものだということでスタートをしたんですね、スタートしたはいいんですけど、期間が定められておりまして、5年だったんですけど、5年のその間ずっとそこで働いてる派遣社員、非正規雇用の社員に関しては、そこの会社はですね、5年目の近くになったら、社員として働かないかということをオファーするというか提案する義務があったんですね。そして本人が、あ、いいですよと、あの、お宅の会社の社員になりますというふうになったら、会社の社員しなければならない法律だったんですね。したがってそれは、あの非正規雇用っていうのは一時的なことなんでと。ところが一丁ですね、あのメーカーの非正規雇用が認められた、派遣が認められたその5年、そこから5年の期限が近づいてきたらですね、各企業ともこれは困るということになって、今度は法律を変えちゃったんですね。それで、あの別のその非正規雇用の人間なら雇ってもいいと。それはあの簡単なことじゃないですね。あの別の工場のところにいた人間とこっちの工場にいる人間をスワップすればいいんですよね。で会社をあの、まあ変える形にする場合もありますけど、大々的にそういうことをやったわけです。トヨタなんかももちろん、うん、それでやったわけです。これは本来の趣旨から言うと全くおかしな話で、あります。まあ大問題になりましたけど、結局その法律が通っちゃって、5年ごとに人を入れ替えればそれで OK と、こういうことになっちゃったというのがありますね。まあ私はあの以前銀行におりましたが、あの、アメリカの方から帰ってきたら、そこのところの部署のところには派遣社員がたくさんいたんですね。そしてこの派遣社員というのはよく仕事やるんですよね。あの日本のおばさんたちというのは本当によく仕事するんだと僕なんか感心しちゃったんですけど、そしてその中でもですね、非常に優秀な人がおりまして、あのご本人が間接的に行くとね、 東京銀行の社員になってもいいっていうふうに言ってるって聞こえてきたんですよね。それで、ああ、それじゃあ彼女があの銀行の社員になってるんだったら、もう全然こっちは問題ないからね。あの給与水準をどうするかとか、そういうのやつは人事局とやらなきゃいけないんです。それで、ご本人にあの、社員に切り替わること、どうだというふうにオファーしようとしたんです。そして派遣会社、派遣をやってる会社ですね。その人間に言って、営業の担当の人間に言ったらですね、待ってくださいって言われるんですよ。それで、この子は、その、派遣会社のそこの中でもまあ超優秀でですね、稼ぎ頭なんだと。それをね、東京銀行に取られちゃって困るというわけですよね。あの時は東京三菱になっていましたけど、それでまあしょうがないなと思って私はお流れにしたことがありますけど、要するに派遣会社は持たなくなるわけですということを、あの大々的に実際にやられるとですね、そういうことからあのもう派遣社員のままにしておきたいという話ですね。まあ一つ一ついろんなことがありますけど、ここのところで負債の免除の話っていうのは基本的にはどういうことかっていうと、一番最初の神の国ですね、神様の支配、人間は神の支配は受けるけども人の支配は受けないということですよね。これが神の国の基本原理、そういうことに戻すというのが本来の趣旨であります。それともう一つは困った人ですね、困った人を助けるという精神ですね。この二つがこの負債の免除の背後に隠れている考え方で、あります。イエス様が三条の説教でお話しされたって、まさにこのことばっかりなんです。このことですよね。あの、従ってイエス様の三条の説教っていうのは、いわば旧約聖書における律法の本当のところの精神ですね、趣旨、そこのところに遡ってですね、それに立ち返れということをイエス様はまあ言われているというふうに考える。現実の世界においてはですね、これをそのまま適用するというのは本当に難しい、まあ不可能と言ってもいいかもしれませんけども、まあこの世は罪の支配が張り巡らされた世界でありますから、我々もいろんなところで妥協しつつですね、いわゆる相対的正義というか、完全にイエス様のおっしゃられるようなことを実現できるわけではありません。いろんな妥協を伴う場合がほとんどであります。しかしその中でもですね、神の国を求めるギリギリのところでの妥協、本当に愛に妥協してるんじゃないのと言うんじゃなくて、もうギリギリのところ、これはイエス様もお許しくださるのかなっていう、その辺の範囲ですよね。それを見極める必要があると思うんですね。それは非常に困難。人間大体ね、ズルですから、あのうん、これはまあイエス様を認めてくれるよなんて勝手に思ってね、あの、言ってるような妥協っていうのが山ほど、ありまして、それはイエス様はもしまあいらっしゃったとしたら、ね、そんなのは私が言ってることと違うでしょうと言われるに決まってますですよね。だからそこのところを見定めてから、あのよく見るのが必要だということですね。そして表面上あの非常にいいことをやってるのかという裏ではですね、実は全然違う目的のためにやっているという物欲にあの、浸ったような話なんかもありますからね、そういう意味で非常に見極めが難しいやつでございます。したがって、まあ、ユダヤ人のなんだ立法も持ってるじゃないかと、単純に批判して、まあ、進む話ではないけれども、私たちの考えるきっかけにはなるというふうには思います。一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今日の礼拝の時を感謝いたし、今日は負債の免除の立法箇所を読みました。人間は都合の良いように 立法を解釈し、恵みの手段としての立法をないがしろにしてきました。主イエスはその偽善を明確に指摘しております。私たちが神の国の国籍を持つ者として、主イエスを明かしする者として歩まさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。